ッセージ聖書箇所ヨブ記38章1節から6節、タイトル分かっていたら答えてみようと題しまして、孫牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。それではご一緒に御言葉をお読みしたいと思います。印刷されてある週報の中に御言葉を印刷してありますので、ご一緒にお呼びいたしましょう。ヨブ記の38章の1節から6節です。創造新約聖書のヨブ記38章1節から6節、1、2、3。すると主は嵐の中からヨブに答えられた。知識もないのに言葉だけを並べ立て、創造主のご計画を曲げている者は誰か。さあ私はあなたに尋ねよう、それに答えてみよう。私がこの世界を創造した時、あなたはどこにいたのか。分かっていたら答えてみよう。誰がその大きさを決め基礎を据えたのか。あなたはそれを知っているか。一言お祈りいたします。天のお父様、素晴らしい春の陽気、連休の喜び、また家族兄弟姉妹との交わり、主が祝福してくださり、このようにまた主の日に礼拝を共に捧げるように導いてくださり、感謝をいたします。私たちの思いをはるかに超えた主の導きの中で、私たちの意思とは関わり知らないところで、あなたは私たちに計画を持っておられ、私たちを祝福しようと待ち構えておられます。どうぞあなたの御言葉によって私たちを作り変え、私たちの本当の使命と生きる意味と、また希望を見出すことができますように、感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。人生いろいろ生きていると、なぜと思うことがたくさんあります、ね、皆さんにもたくさんあったと思います。私、3番目の子供が障害者で生まれた時にですね、テレビやニュースでよく聞いている、そういう、出来事ではありながら、なぜ私にそういうことが起きたんだろう。もうアメリカやヨーロッパにこう出かけていって募金をしなきゃいけないってすぐ思ったんですね。心臓手術のために、心臓移植の手術を日本ではできないから、多分アメリカとか行って手術をしなきゃいけないんだろうなって、すぐそのことを思いました。でそんなことが私に起こるなんていうことは全く想像もしませんでした。私たちの人生になぜ、どうしてこんなことがということがたくさん起こります。またこれからも皆さんの人生の中に起こるでしょうし、クリスチャンになってもそういったことは避けられないと思います。四日市弁で言うと山かけ起こるわけですね。山かけ、理解できないこと、どうしてこんなことがということが起きます。そんな時に思わずつぶやきますよね。神はどこにいるんだ、創造主がいるならどうして。今私たち、クリスチャンはこう祈っていることがなかなか答えられないということがありますね。私自身も今その悩みの中にあります。祈っているけど答えられない。主は本当に生きておられるんだろうか、牧師になる資格があるのかどうかよく判断をしていただきたいと思いますが、こういう本を読みました。友情というですね、平尾誠二と山中伸弥、最後の1年、お二人とも有名でしょうか。山中伸弥先生はノーベル賞を受けられた、お医者さんであり生命科学者で、平尾誠二さんという方は私たちの世代の方はよくご存知と思いますけど、ラグビーのミスターラグビーと言われた素晴らしいスポーツ選手でした。その2人がですね、ある日、対談で出会って急速に親しくなるんですね。 2010年の9月に対談があって、それから急速に親しくなって、もう本当に無二の親友になりました。もうあの山中先生もラグビーをしてたそうです。そういうこともあって、同じ年で同じ関西人です、ね。まあ、そういうこともあって、親友になったんですけども、知り合ってから5年後の2015年9月に平尾さんは肝内胆管がんという、ね、余命3ヶ月とある日突然宣告されました。もうスポーツマンで元気いっぱいの方が突然余命3ヶ月です。そして2016年の10月に亡くなってしまいました。53歳。来年ですか、今年ですか、ラグビーのワールドカップありますよね。そのためにどうしても彼は必要な人材でしたけれども、突然の病気で53歳の若さで亡くなってしまいました。平尾さんの病気を聞いたときに、この山中先生はですね、こんなことを思ったそうです。なんで平尾さんがこんなことになるんだ、自分と同い年でまだ50代半ばにもなっていないのに、せっかくあんなに素敵な人と親しくなれて、これからもっといろいろなことが一緒にできると思っていた矢先に、スポーツマンは元気が取り柄じゃないか、どうしてどうして、よりによって平尾さんなんだ。その夜、僕は家族に気づかれないように風呂場でシャワーを流しながら声を上げて泣きました。山中先生は医者であり科学者ですけれども、そういう立場ではなく友人として一生懸命彼の命を助けようとこう奔走するわけですね。いや、お忙しい中でノーベル賞を受賞したその直前直後です。その内容がここに書かれていて、まあ、男の友情っていいな、しばらく忘れていた私にそのような友人がいるかなっていうようなことも思ったりしたんですけれども、一生懸命助けようとしました、ね、山中先生。いろんなあの治療法があるって、まあ、勧められますよね。当然私もがんになりましたからよくわかります。どの治療法を選んだらいいんだろう、間違ったらどうしようっていう時に、こう奥様にこう山中先生は次のように言われました。自分の全力をかけます。僕の言うことを聞いてください。こんなことを普通医者は言いません。医者は絶対そんなこと言いません。友人だから、私が持っている最善の力で行いますから、どうぞ私の言うことを聞いてください。そのように言われて、どれほど心強かったでしょう、ね。お医者さんにそういうことを言われたことはないわけですけれども、平尾さんはそれに対してこんなふうに答えます。僕はもう山中先生を信じるって決めた。僕は山中先生を信じる。山中先生は一発逆転がある、ね、一発逆転というのはこの平尾さんのトレードマークです。彼は一発逆転をしていつも勝利から勝利、すごい選手でした。だからこの病気も一発逆転、最後の満塁逆転ホームランがあるって信じて、本当に二人で力を合わせて家族と共に戦うわけです。最先端の治療を受けて、だから大丈夫、命の可能性は理屈では測れないって山中先生に言ったんです。まあ自分を励ましたということもあるでしょう。結果的には平尾さんは亡くなってしまいました。私は思ったんですね、あの山中先生でも助けられなかったのか、じゃあ誰が助けられるんでしょう。今山中先生を通して iPS 細胞を使って私たちの命が再生する、そういう最先端の科学者であり知識人でありお医者さんです。その先生でも助けられなかったっていうのはどういうことなんだろう。まあ二人の友情に感動しながら人間の無力さを覚えてしまいました。創造主に文句を言ったり泣き叫んだりしていいわけですよね。自分たちの力で何でもできると私たちは錯覚していないでしょうか。私たちの全ては借り物です。 誰が貸してくださったんでしょう。私たちは何でも知っているし知ることができる、そんなふうに思っていないでしょうか。明日何が起こるかわからない、本当に無力で孤独で悲しみを抱え心に傷を持って誰にも言えないで自分自身でさえそれを無視して忘れようと努力してそして生きているようなそういう存在じゃないでしょうか。苦難はそういうことを私たちに自覚させてくれる、苦しみはそれを私たちに教えてくれるためにある。そこで終わってしまったら悲劇ですけれども、創造主を求めて創造主に助けを叫び求めるために私たちに苦難がやってきます。ヨブという人はその当時の中でこんなふうに言われていました。彼のように誠実ですぐな心を持ち創造主を恐れて悪から遠ざかっている者はこの地上に一人もいない。正しい人の中の正しい人、何の落ち度もない、お金持ちで子供たちに信仰を伝え、そしていつも主を恐れている人でした。その人にある日突然すさまじい苦難が襲います。すべての財産を奪われて10人の子供たちが死に一日のうちに死んでしまい、自分も恐ろしい病気にかかり、友達に捨てられ、そして愛する妻にも捨てられました。妻はこんなふうに言うんですね。まだ信仰を持ってるんですか。いっそ創造主を呪って死になさい。彼はすべてを失い、すべての友人や妻から裏切られて、全く悲惨な状況の中に一日で落ち込んでしまいました。ヨブは当然祈るわけです。なぜですか？私に何の落ち度があるんですか？なぜ私が苦しまなきゃいけないんですか？私じゃないでしょうって、そのように祈るわけです。当然ですよね。主はその時に何と答えられる？今日の御言葉。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。分かっているなら告げてみよう。まあ、新改訳でそのように書いてあります。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。これが答えです。これ答えじゃないですよね。答えじゃないです。でもヨブはこれを受け入れたんです。納得したんですね。それどころか深く悔い改めました。ヨブはすごい信仰者だなと本当に思います。人間の限界を認めようというのが今日のメッセージのテーマです。今科学信仰の時代ですね。科学時代じゃなく科学信仰の時代です。科学者の言うことはみんな受け入れます。牧師の言うことは信じられませんね。そうでしょ。科学者が進化論が事実だって言えばみんな信じるわけですよ。牧師があるいはクリスチャンが全てのものを創造主が作ったって言ってもほとんどの人は信じてくれません。 99%、 99.5%信じてないです。聞いていないからかもしれませんが信じてくれないです。科学者たちは断言します。宇宙が生まれて137億年、地球ができて46億年です。あ、そうなんだって私たち納得しますよね。納得していますよね。なぜなら科学者がそう言うんだから。じゃあなぜ科学者がそう言うのか考えてみたことあるでしょうか。なぜ科学者がそういう根拠を持って言うのか、そこを一度私たちは考えてみたいんです。今日あの御言葉の下にこういうちょっと創造科学の話になってしまうんですけど、これ分かっただけで皆さん今日は人生観が変わります。私ここに来てこれが分かっただけで本当に幸せになりました。四日市に来てこのことを学んで本当に良かったなと思っています。なぜ地球は46億年なのか、どういうふうに科学者は根拠を見つけたかというと、岩石の中に ウラニウムっていうのがあるそうです、ね、ウラニウムって耳から聞くと放射性元素ですよね、まあ、そういうウラニウムがあって、それが変化するんですね、時間とともに。ウラニウムが変化すると鉛になります、最後は。それは事実ですね、まあ、事実だそうです。そのある量のウラニウムがある 量のウラニウムが鉛に変化するその期間、時間があるんです。半減期っていうのはその半分が鉛に変化する、 100% のうち 50% が鉛に変化する期間を調べてみると、半分の半減期っていうのは45億年だそうです。45億年、これは分かりますよね。ウラニウムが鉛に変化するのに、その 100のものが50になるのが45億年かかるんです。それを調べてみたら、ちょうどその岩の中にあるウラニウムが鉛に変化したその量を分析してみたら、これは45億年経っている、46億年経っているという結果が出たそうです。でもよく考えてみると、この同位体元素の濃度を測定しているわけですよね。ある岩の中にウラニウムがこれだけ、そして鉛がこれだけあるという事実を言っているのであって、この岩が46億年経っているということにはならないということなんです。ちょっと頭が混乱してますか？このちょっと表を見てください。よく私たちが知っている砂時計ですね。上の砂がウラニウムです。下の砂が鉛です。それがどんどん下に落ちていって、ウラニウムが鉛になります。そういう原理ですよね。でも最初の状態がじゃあ分かっていますか？最初に全部がウラニウムだったかってどうやって分かります？最初が全部ウラニウムだったって仮定しているわけです。これが一つね。最初が全部ウラニウムだった、最初から 56% と 44% だったかもしれないんです。二つ目、落ちる速度はずっと一定だった。この上の砂が下に落ちる速度がずっと一定だったと仮定しているわけです。でも一定だったって誰が保証できますか？見た人がいないわけでしょ。見ることもできない。そして最後に、じゃあ途中でその上からウラニウムを加えた人がいなかったかどうか。だから言いたいことは、そういう過程で考えてみたらこれだけの時間ですよって。こういう過程で考えてみましょう。だから私たちは科学者の言うことを素直に鵜呑みにするのではなくて、自分の頭で考えてみたときに、そういう過程で考えたらそうだよねっていうことなんです。でもその過程が本当に正しいかどうかは誰もわからないということ。少しわかりましたでしょうか？難しい。人間の限界を認めよう。世界がどのように始まったのかということは、その現場におられた人しかわからない。昨日あそこのロープウェイに登りました。山何でしたっけ？御在所だけ、ね、そう、上に登るとすごい岩がありますね。皆さんご存知です？すごい岩が、もう岩を支えて、もう今にも崩れそうな、そういう岩を見てきたんですけれども、調べてみたらそれは花崗岩だそうです。それで今そういうすごい不思議な形で、なんでこんなところに大きな塊の岩があるのかっていうのは見たら分かりますよね。そこにあることは事実です。でもどうしてそういうふうになったのかっていうことは誰も分からない。花崗岩がどうやってできたのかっていうことを調べてみたらよく分からないだそうです。説がいくつかあるそうです。殺人事件で 私がその人が犯人かどうかを一番よく知っているのは犯人です。だから一生懸命刑事さんは自白させるわけですよね。証明できないから DNA の検査とかいろいろしても結局それだって一つの証拠であって真実ではないかもしれない。創造主はこんなこと言われるわけです。私が地のもとへを定めたときあなたはどこにいたのか、私が地球を作ったときそこにいた人ちょっと手を挙げてみなさいっていうことです。その方はこんなことも言われました。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない。お前の高ぶる波はここで止まれ。ここまでは来てもよいっていうのはそこまでは行くべきだっていうことです。創造主の御心や計画、約束を私たちは知るべきだ。そのために聖書が与えられている。知るべきことは知るべきだ。しかしそれ以上私たちがいくら努力してもわからない世界がある。そういうことじゃないでしょうか。知らされていないことは主のものです。意地悪ではなくて人には限度がある。言われても理解できない。アダムとエバにそのエデンの園で善悪の知識の木の実を食べてはならないって言われたでしょ。それを食べたら必ず死ぬから。どうしてそれを食べちゃいけないんですかって。理由は分かりません。理屈では分かりません。でも食べたからどうなったんですか。食べたから人は死ぬようになりました。罪が入って死が入ったと聖書は教えています。してはならないことをすると罪だって聖書は言ってるんです。してはならないことっていうのは主が定められた。知らなければならないことを無視するとそれも罪です。罪の許しが与えられた。イエス様を通して私たちは私たちのすべての罪をイエス様が身代わりになって死んでくださった。それを受け入れなさい。それが創造主が私たちに信じていただきたいと願っていらっしゃることです。その創造主の許しを信じない、創造主の御言葉を信じないということが罪なわけ。信じた人は命を得ます。しかし信じなければ罪に定められます。聖書の結論です。結論、分を超えることが高ぶりです。罪です。人間の分際を知るべきであります。知り得ない知識を得ようと人は努力していますけれども、知識には限界があります。求めれば求めるほど実は真実から離れていくということもあるわけです。だから私たちは本当に知っておられる方を信じるべきです。山中先生を信じることにしたって平尾さん言いました、ね、本人も納得したと思います。そういうふうに選択しなきゃいけない時がありますよね。もうこの方に信じるしかない、この方にかけるしかない。大切なことは何かを信じることではなくて誰を信じるかという。最後は信頼して決断するしかない場面とか問題ありますよね。私もがんの手術をしたときに、この先生に私は本当に任せていいんだろうか。その先生も自信がなさそうだ。やってみないと分かりませんというわけでしょ。でも任せるしかないっていう場面があります。結婚や病気のこと、そうですよね。もうこの男性にかけよう、ね、この女性にかけようというすごい博打をするわけです。決して裏切られないだろうと思って選びますよね。でも裏切られたらどうしましょうか。私たちは創造主を信じる、イエス様を信じるって決断しました。創造主は私たちが死んだ後に、ごめんな、頑張ったけどお前を助けられなかったって言われる方でしょうか。努力したけどお前を救うことはできなかったって男泣きに泣く方でしょうか。 私が地のもとを定めたときあなたはどこにいたのか。分かっているなら告げてみよう。ヨブはそれを聞いたときに悔い改めたんです。納得したんです。こんなふうに彼は告白しました。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で私は悔い改めます。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日素晴らしい、祝福の日をありがとうございます。私たちの人生、本当に明日は何が起こるかわからないような、そのような頼りない存在ではありますが、私たちはいつまでも変わらないお方を知ることができ、信じることができ、またその方に委ねることができますことを感謝いたします。どうぞ私たちの信仰を強めてくださり、たとえどのようなことが待っていようともあなたを信じきることができますように。またまだあなたを知らない、イエス様を知らない方々がいらっしゃるならば、どうぞあなたご自身が一人一人に親しく、また力強く、私があなたを作った、私が地のもとへを定めたとき私がそこにいたと、そのように親しくお語りくださることをお願いいたします。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。